皆さんこんにちは、チャンネル正論です。いつものおなじみの水内さんに本日をいただきました、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本番に行く前にですね、こちらに並んでいる商品、うん、JA フーズ大分様にですね、ご協賛をいただいている商品ですね、つぶらなかぼす、つぶらなゆず、つぶらなりんご、つぶらなみかん、それと、ですね、この梨ですね、どれも美味しいのばっかりです。でぜひですね、番組の最後にですね、プレゼントの応募要領が出ますんで、最後までご覧になっていただけますでしょうか。それと、正論50周年を記念して作ったお酒、ですね、美味しいお酒も、ですね、ぜひ、ですね、飲んでいただければというふうに思います。さて、水内さん、本番に入りたいと思いますけども、はい、今朝、二階幹事長の引退表明というですね、ニュースが入ってきました。
はい。
これみんな、どこも、あれですね、NHK が最初だったんです
か？そうですね。はい、で、朝、バーって一気に話が広がって、はい、もうこれご覧になってる、皆さんは、はい、もう記者会見してますので、はい、その様子なんかももうご存知だと思うんですけれどもね。まあ、10時半から記者会見をして、はい、まあ、政治的責任を明らかにすると。
政治的責任ですね。
で、次の衆院選には出馬しないと、はい、まあ、はっきりおっしゃったわけですよね。まあこれ政治責任っていうのは当然、派閥パーティーの就任の不記載事件。
はい、
これについてということですよね。
はい。
まあ外形的なことだけ言うとですね、まあ二階さんは、二階派の、まあ、パーティーの、まあ、収入ですよね。
はい。
これ個人としても、収入で、3526万円収入不記載。
一番最も党内で多かったんですね。
そうだったんですよね。はい、で、まあ、二階派の会計責任者が在宅起訴されただけじゃなくて、はい、二階さんの個人の秘書、この方も略式起訴されて、はい、まあもう、ほぼ確定しているっていうことですよね。だからまあ今、自民党の中でですね、処分がどうなるかっていうのが非常にこう微妙な段階になってきてるときに、
はいはい、
まあ、二階さんどうなるかっていう、まあ一番上のね、安倍派が一番注目されてますけれども、はい、でも一番金額の多い二階さんをどうするか、このまま避けては通れないだろうっていう話は出てたわけですよね。はい、ということで、二階さんが、まあ、不出馬をする。それが政治的責任を明らかにするということになると思うんですけどもね。
ということは、これは、その二階さんは処分はされないということなんですか？まあ、されるんですか？
ただまあ、この責任っていう意味ではですね、まあ、何らかの処分がひょっとしたらあるかもしれないなという気はするんですけれどもね。
はい、
で、それとは別に、まあ自分の出処進退ということで明らかにするという、今すぐ辞めるんならですけれども、ちょっとまあそこら辺はただ微妙な制度設計のところなので、まあどうなるかはわからないですよね。で、これですね、いろんな見方が、面白い見方もたくさんあると思ってですね。
面白い見方とは？
これ、やっぱりですね、まあ政治的責任を取るとは言うんですけれども、二階さんにしてみれば、非常にいいタイミングで辞められるということになるんじゃないかなと僕は思ってるんですよね。
なるほど。ということは？
ということはですね、まあもともと今85歳なんですよ、はい、二階さんって。で、ただでさえやっぱり引退になりそうだっていう、まあ、タイミングがあるし、
そうです
ね、まあ息子さんにですね、禅譲するタイミングをかなり狙っていたわけですよね。ところがそこで一番大きな障害になりそうだったのが、世耕弘成さん、参院今前幹事長ですよね、和歌山にいて、衆院の鞍替えを狙うと。まあそこは二階さんの地盤の選挙区、これが世耕さんがもともと強い地域と重なってますから、ここに、二階さんが、まあ、辞めるというふうになった時にはですね、自分が鞍替えするというふうな、話を言っていましたし、ちょっと前には解散するんじゃないかっていう、観測が流れた時に、世耕さん自身が衆院選戦うための選挙カー作ったりとかですね、
そうですね。
そんなこともあったぐらいなんですよね。で、今回ですね、まあ、安倍派の特にこう、5人衆のうちの何人かは、今、処分対象になっていて、まあ、来週ぐらいにも党が正式に処分を下すと。その前に、まあ、岸田総理自ら出てきて、どうなのかもう一回経緯を聞くなんて話もありますけど。
先ほど、総理は委員会で、ご自身が、聴取するっておっしゃってましたね。
そうですよね。はい、で、これをやった上でですね、まあ、世耕さんと、座長の塩野谷さん。
はい、
あと、西村康稔さん。
はい、
それと下村さん。
はい、
この4人が、まあ、安倍総理が亡くなられた後ですね。 まあ、もともとキックバックやめようと言って、総理が言ってたのに、それが亡くなられた後に、この4人が集まって、まあ、実質再開の議論をして、まあ、いいんではないかという話になった。この4人の話の中では、微妙なズレはありますけれどもね。
そうですね。
その責任を取る形で、次の選挙で非公認、もしくは党員資格停止、という処分にしようという流れで今、ずっと進んでるわけですよね。そうですね。
まあ、あと、高木さんは僕も、事務総長ね、彼も責任あると思いますけど、はい、その中に入ると思いますけど、はい、どうぞ。
で、そのですね、ということは世耕さんはですよ、次の選挙では自民党として戦えなくなるわけですよね。
なるほどね、公認出ないということ
で、
ね。
無所属というか、で、そうなると、無所属になって、衆院議員にくら替えして出ると。仮に彼がこう出たとしてもですね、まあ、二階さんの息子が、まあ、自民党公認という形で出てくるならばですね、世耕さん出たら反党行為になりますよね。
まあそうなんですけど、これ僕水井さんに質問なんですけど、二階さんは政治責任を取ると、で、息子さんに譲ると、で、息子さんが公認って、ちょっとこれ。
まあ、ちょっと世の中的にですね。
世の中的に、これ、虫が良すぎないかというふうにならないですか。
確かに政治責任を取る形で辞めて、はい、それで、その息子さん、まあ息子さんも秘書をずっとこう、
そうですね。
されてましたからね。こういう形で辞めるっていうことはどうなのかっていう、それが出てくるってことの道義的責任っていうのは、怒る人は確かにそれはいるとは思いますけれどもね。
公募しても、息子さんに勝てる人はいないだろうということですね。
まあ、それと、まあ、和歌山特有の、まあ、地域の地盤っていう二階さんが強い、まあ、支持基盤を誇ってるっていう地盤であれば、押し切れるっていうことも、まあ考えてるのかな。で、もともとこの騒動が起きる前にですね、二階さん85歳ですけれども、もう一期やるんじゃないかって話がかなりありましたよね。
ありましたね。はい。
で、それはやっぱり世耕さんがどういう形になってもやっぱり衆院出てくることが怖いので、やっぱり、もうちょっとですね、地盤なんかもしっかりしたりするまではっていうような、85ですけれどもね、なるという話があったわけですよ。で、それが、やっぱり、世耕さんって障害が亡くなった途端に、はい、まあ、今だったら押し切れる、自分の息子でも押し切れるっていう部分があるんではないかな。で、今日の会見でもですね、速報で、まあ、次の、まあ、出ないということは、その次の候補はどうなんだって質問出たらしいんですけれども、その時は、いや、県連が決めることだ。私は知らないと。そういう感じで感知してるんですけれども、これはいつも言う常套句でですね。
それそうです。
こうなったとしても、まあ、一般的な公募正当なもので出てきて大丈夫なんではないかと。そういう流れで押し通そうっていうのが、僕なんかするとありありだという気もしますしね。まあ、さらにもう一歩言うとですね、党執行部の方も、二階さんの対応って非常にこう、どうしようかって、まあ、考えあぐねてたところがあるわけですよね。
そうですね。
で、まあ、一連のこういう流れを計算し、話した上で、まあ、息子さんが出てきたとしても、まあ、今は、脅かされる感じではなくなったからっていうので、まあ、公認までですね、県連でまあ、公募したりするかもしれないんですけれども、柔らかなこの道を裏でこう、絶対否定するでしょうけれどもね、こういうものがあるから今、やめられて大丈夫だから、ここで決断されないかがですかというような、話を党執行部の方がしたんではないかなっていう気もするんですよね。
まあ、
そうじゃないと、
まあ、の呼吸っていうか、
ですよね。そうじゃないと、このタイミングで引退表明って、すごい効果的なタイミングだなって僕なんか思いますからね。
これ、あと水井さんね、まあ、二階さんは政治的責任を取ったということで、で、同じく派閥の会長だった岸田総理。岸田総理の責任問題はどういうふうなんですか？
これですね。まあ、これ、二階さんにも言えることかもしれないですけど、まあ、岸田さんも言えるかもしれないですけども、今回の処分の整理として、自分の、ところでこう、まあ、議員がですね、キックバックを、直接受けていると、そういうものであるならば、まあ、全くその、下手したら税法上のなんか問われかねないような、そういうこともあるような、議員個人がですね、いっぱい受けているところは処分の対象にする。そうではなくて、まあ、会計責任者なりの、まあ、ところに留まっている各議員が個別に、まあ、裏金という人もいますけれども、裏金を、まあ、持てるような環境にしたのではないというのであれば、処分の対象にしないというふうに区分けているような感じが今の取材だと、やっぱりあるんですよね。そうすると、岸田さんのところは会計責任者のところで、まあ、留まっていて、各議員の収支は全部きっちりしてるんですよ。だとするならば、会計責任者の範囲だけで留まって、 まあその上のところ、まあ岸田さんまで行くかどうかわからない、その事務総長とか、そういうところも含めて、まあ、席は問われないというような感じに なるのかなと思いますけどね。
でも二階さんは、まあ責任を取るとおっしゃったわけでしょ。
まあそうなんですよね。そうなると、その、理屈で言うとですね、うん、二階さんのところも、確か、入りは書いてあるけど、出は書いてないだとか、どっちだとかあれですけども、そういう形はあるものの、各個人にですね、キックバックされていたりとか、そういう趣旨がおかしいっていうのは、二階さんのところは個人的な部分もね、ちょっとはあるとはいえですね、構図としては岸田さんのところと若干こう同じような部分があるわけですからね。そうするとこの整合性はどうなのかっていう。
なるほどね。
こうなっていくと、まあこの派閥の問題っていうのは、一つ一つがやっぱりこう密接にみんなこう絡み合ってるので、なんかこう区分けたりすると、でもこう違うじゃないかって今有本さんみたいな指摘が、簡単にこうもぐらたたきのようにポーポーやっぱり出てくるんですよね。
出てきますね。はい。
やっぱりどこまで行っても全体として自民党の、に対する不信感が、やっぱり消えなくなる一因ではないのかな、みたいなね、気がしますけどね。
あと総理が自ら聴取するっていう、これはどうしてなんですか？
これはやっぱりですね、この前の、政倫市に出る出ないっていう時がありましたよね。で、あの時に、やっぱり、岸田さんは、調整をほとんどしないで丸投げしたと。やっぱ批判がやっぱり出たんですよね。で、結局あれは、茂木さんもある意味丸投げしちゃって、出る出ないって最終的に森山さんが、聞いたりしたんですよね。で、もう党がどうなるかわからない揺らぐような時だったら、総理もしくは幹事長がせめて出てこなければいけないという、何なんだっていう批判がやっぱりあったわけですよね。
なるほどね。
で、その時にの反省っていうか、これをやっぱりこう、岸田さん自身はこうグッと思ってるらしくて、で、聴取の場には岸田さんと、あとはこう、茂木さんと森山さんと3人がドンと出てくるっていう感じみたいですけどね。あと弁護士もいるのかな。
なるほどね。
そんな感じになると思いますけどね。でもまあこれで聴取したからといっても、安倍派の人たちは、整理心で喋った以上のことって絶対言わないでしょうから。
ないと思いますよ。
同じだと思います。まあそこも、まあ、世論向けのパフォーマンスみたいな部分がね。非常にあると思うんですけれどもね。
なるほどね。
うん。
じゃあまだ今週、来週が勝負ということですね。
そうですよね。で、一応、岸田さんとすれば、それが終わって、訪米して、国賓待遇で受けて、それで補選になだれ込もうと、そういう感じで思ってるんだと思うんですけれども、
なるほどね。
このなんかこう、砂虫を噛むっていうか、なんだ、苦虫を噛むっていうか、そんなこう対応がずっと続いていく限りは、なかなかこれでですね、一区切りついたとか、支持率がどんと上がったとか、そんな感じにはならないと思いますけれどもね。
なるほどね。わかりました。じゃあ、水さん、引き続きこの件についてはですね、またお願いします。
はい。
それと、1日発売、5月号のです、ご紹介したいと思います。ですね、5月号、このような表紙でですね、日本の守りを固める、国立劇場の再興を急げ、政治家を知るというラインナップでですね、これはまた詳しくですね、この番組でも説明していきたいと思いますので、ぜひ、4月号ともども5月号もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。